今日はルカの福音書9章の28から31の短い箇所ですね。ここで、今かなりですね、陽子さんによってですね、説明をしていただいたから、大体のことはこれで分かったかと思いますが、まずここでですね、祈るために山に登られた。と書いてありますね。そして祈っているうちに真っ白に輝いたと。この記述を見てもですね、特に祈りっていうのが中心にあったということがわかるわけなんです。祈りがなければ真っ白に輝くこともなかったし、非常な特別な祈りっていう目的がなければその高い山に行くこともなかったわけなんですね。祈りっていうものが様々なことをですね、生じさせるっていうこと、そのことの、一つの重要なことなんですが、これはここだけではなくってですね、ルカが書いた文章は特にこの祈りっていう言葉を非常にたくさん使っているんですね。そういうようなことは細かくですね、見ていかないと他の福音書とどう違うのかとかいうようなことは普段はあんまり気にしないでおることだと思うんです。で、祈りっていう言葉はプロシュークマイっていう言葉なんですけども、祈りって日本語ではたった3語ですけど、ギリシャ語では長いんですね。プロシュークマイ長いからあんまり馴染みがないと思いますね。この言葉、祈りっていうのにもっぱら使われているわけですね。で、ちょっとまあ統計的なことを言えばですね、これは特別にこのルカが多く使っているわけです。マタイとかがですね、マタイが25回ぐらいですね、マルコが17回ぐらいです。そして、ルカが28回で、ルカが書いた使徒行伝、使徒の働き、これが32回。だからルカが書いた文章に60回を使っているということになります。非常にですね、これは多いですよね。でこの点はですね、他の文書と比べても非常に多いわけです。ローマ書でも5回ぐらいです。ね、コリント書でも上下合わせても十数回ですね。そういうふうにですね、ルカ文書では60回という非常にたくさんのですね、祈りという言葉が使われているんですね。で、この少し前のところを見ていますと、例えばですね、同じ9章でも、18のところです。9章の18を見ていただきますとね、ここでもですね、イエスが一人で祈っておったときというふうにわざわざ書いてあるわけです。そして祈っていてですね、そこからですね、人々は私のことを何者だと言ってるのかと。イエスは何者か。これは前から繰り返して言ってるように、永遠の問いかけですよね。イエスは過去のものだと思っている人がほとんど日本人ではですね、圧倒的に多いという驚くべきことですね。この日本の近隣を見てもですね、イエスは全く過去の人だと思っているような国はロシアにしても中国にしてもですね、フィリピンにしてアメリカ、日本を取り巻く全てを考えても日本だけはなんか特別に極めて少ないわけですね。イエスはもう過去の人だと思っている。 まあ、そういうように非常に関心が少ないわけなんですけども、この何者か、その問いかけをするときにも祈ってから問いかけをしたと。で、そしたらペテロがですね、神から来たメシア、予言されていた神の子、神と同じ救い主なんだという、まあ、そういうことを言われたんです。で、このルカの出発点のところにある、もう少しだから、この今日のところ祈りの中で生じたということでですね、見てみますと、イエスのこの伝道の生涯の出発の時をちょっと見たらですね、三章のところですね、三章の21、ルカの3の21というところですね。これはイエスの生涯の出発点、3章21ですね。106ページのところですが、群衆が洗礼のヨハネから水の洗礼を受けていたと。イエスも水の洗礼を受けてここで祈っておると、天が開けて聖霊が鳩のように下ってきたと。この聖霊によって導かれ、聖霊によって力ある技を成していくと。ここでもですね、単に水の洗礼を受けただけで機械的に一人でに追ってきたというふうに書いてなくて、祈っておられると天が開けたと書いてあるんですね。祈りっていうものはいつも神様と結びつこうとすることですが、そういうことの中で神と霊的に結びついている中で、神様の本質である聖なる霊が注がれてくる。ちょうどパイプのようなものですね。祈りっていうのはパイプのようなもの。目に見えない。祈りがないということは神様とのパイプがないものだから、当然神様の国にあるものは流れてこないということでもありますが、ですから、使徒言行録、使徒の働きでも一番出発点にですね、聖霊が与えられるまで待っていなさいと。洗礼のヨハネは水で洗礼をしたと。けど私は聖霊でバプテスマを授けると、復活のイエスが使徒行伝では最初に書いてあったんですね。で、それを言葉の通り待って祈り続けていた時に、聖霊がですね、非常な力でたくさんの人たちに一度に注がれた。それがキリスト教伝道の出発点になったわけですね。イエス・キリストもこういうふうに聖霊が与える、それは祈っておるということ。使徒行でもそうなんです。イエスの生涯もそうなんです。祈りなくしてはですね、出発ができないということなんですね。単に儀式的にですね、水の洗礼を受けただけでは何もならない。一回だけで、水の洗礼だけ一回受けてもですね、これは本当に祈りがなければ働かない。逆に水の洗礼というのは何もなくてもですね、絶えず祈る時にはですね、聖なる霊がペンテコステのように絶えず注がれると。で、これは一回だけでなくって、ペテロでもですね、油断をしていたら後から大きな間違いをするわけですね。それは聖霊に導かれてなかった。何か人間的な気持ちで割礼を受けたものを恐れた。そこで非常に大きな根本的な間違いをしてパウロから叱責された。だから一回ですね、聖霊を受けたよと言ってもそんなもんだけどいけないんですね。求めをさらばっていうことありますが、日々私たちは聖なる霊をくださいますようにと祈るっていうことですよね。主の祈りもそうなわけです。御国を来たらすたまえ。御国、神様のご支配のうちにある一番良いものは聖なる霊であると。これは絶えざる祈りによってまた与えられると。まあそういうふうに使徒言行録もですね、やはりルカが書いたものです。そのイエスの出発点に祈って、そして聖なる霊を受けた。人たちも祈って聖霊を受けたというふうに、同じような書き方がされているということに今気がつくわけですね。まあ、こういう普通はですね、あまり比べてきちっと細かく検討しないもんだから、あんまりそういうことは気がつかない、バラバラになってですね、ペンテコステってそれだけだと思いがちなんです。それからですね、まあ、そういうことで私たちいつも聖書をですね、ハサミで切るように短い、切るだけでバラバラに受け取ると。これは良い聖句だって、 それはそれでもちろん大きな力になることもたくさんあるんですけど、前後関係、あるいは横の関係、他の文章、こういう比較の中からですね、はっきりした意味を汲み取るということももちろん必要なわけですよね。それからもう少しですね、このルカの福音書で見ておきますと、まあ、こういう会でなければ一般の人にとってもですね、祈りっていうのはどこどこにあってどのように記されているのか、あまりそういうことは考えないで思うんだからですね、次はですね、ルカの5章の16ですね。5章の16のところです。110ページのところですね。これはいわゆる重い皮膚病ってありますか、いわゆる癩、癩病であった人たちもたくさんおったわけですね。そういうみんなが触れることは絶対にしないと、触れたら自分も汚れるということ、そこにイエスは触れてですね、みんな触れられないところに触れるというのが、まあ、イエス様だったけれど、そうしたら癒されたと。でたくさんの人がわっと集まってきたんだけれど、それをわざわざみんなの人々を避けてですね、人だと離れるところに行って退いて祈っていたというのが、このルカの福音書ではこういう集まる群衆から離れてですね、大きな技をしてから人間だったら得意になってしまう、これ見たことかということで、間違った宗教ほど何かちょっと変わったことができ、不思議なことができたら人をそれで集めるということでですね、ますます偶像崇拝されるということでありますが、そういうのを全部のけてしっとり退いて祈っておられたと。こういう形でですね、いつもイエス様は群衆によってですね、神とのパイプ、つながりを壊されないようにと、いつも真剣にですね、しっかりと注意していたっていうのがわかるわけですね。それからですね、6章に入りますと、6章の12、6章の12ですね。この時にも学ぶ時に、それぞれの時で、このことを注意していったわけですが、12弟子を選ぶという非常に大事な時ですね。6章の12。ここでもですね、イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。徹夜で祈ったとなんです。そして朝になってから弟子たちを呼びて、そこから12人を選んだって。12人の弟子ってのは非常に重要なわけですね。ヤコブ、ペテロ、ヨハネと。ペテロは後の教会、キリスト教会のいわば基礎にもなったと。ヨハネはこのヨハネ福音書って非常に霊的な福音書ですね。永遠に影響を与え続けておるわけですよね。で、こういうこともですね、単にこの人はいい、この人はいいところじゃなくてですね、徹夜で祈った後で、上でですね、神様とまっすぐつながった上で選び取ったと、非常に深いお考えと祈りで選んだということがここで暗示されているわけです。ですね、この選ぶ10人の誰を選ぶかっていうことでですね、それではこれから後のキリスト教のいわば運命が決まるという、まあ、そういうふうなこともありますから、非常にこれ慎重に祈って決めたというのが特にここでも書いてあります。徹夜で祈って決めると。それからですね、次はですね、次も非常に重要なところに関連させて 言ってますが、11章です。11章の1節、11章の1節ですね。ルカの、でここのところはですね、イエスはあるところで祈っていたと。祈りが終わったときに弟子の人たちがそのイエス様の祈りにやば触発されてですね、私たちにも祈りを教えてくださいと。それに応えてあの有名な主の祈りっていうのを教えたということなんですね。イエスの深い祈りでもいつも弟子たちはですね、不思議に思ってたと。何を祈られているのか、どうしてあのようにずっと長く祈るんだろうかと、どうして徹夜でも祈ったりするのだろうかというですね、自分たちはそれほどまで祈れなかった。弟子たちは深い祈りをイエスと一緒に捧げたんだってどこにも書いてないですね。ちょっと意外なぐらいです。これは祈りっていうのは本当に霊的にですね、神様しっかり結びつかないと、あるいはこういう気持ちっていうのは非常にまっすぐ向いてないとなかなか祈れないもんですね。だからこの時弟子たちはまだまだですね、そういうふうに神様ともイエス様と結びついていなかったからですね、福音書の中でもどこもですね、弟子たちも真剣に長くですね祈っていたと、そんなことを一箇所も書いてないんです。そしてその深い長い祈りができるのは、ペテロがですね、あるいは弟子たちみんな逃げてしまってですね、イエスを見捨てて、そうして復活された、あとでですね、ようやくですね、弟子たちがみんながイエスの母マリアと共に集まって祈りを日々続けていたというふうになってですね、イエスが選んだ十二弟子たちといえどもですね、すぐにはその祈りが深くはなれなかったということが、そういう意味でもはっきりしてくるわけですが、ここのところもですね、そのイエスの祈り、祈っておられたと、それによって主の祈りというものが出されてですね、でこの主の祈りが全世界で最もたくさんの人に繰り返されてきた言葉、祈りになったわけですね。そういうふうにイエスの祈りがこういうふうに大きなものを生み出していった、主の祈りを生み出していったということですね。そういう意味でここにも書いてあるわけです。主の祈りも生み出す祈り、それがイエスの引き出したものだったというわけですね。それからこうした祈りについて今言ったこと、絶えずということですね。18章の一節、18章の一節ですね。ここもですね、気を落とさずに絶えず祈らねばならないことを例えで言われたってですね、こういう例えですね、ひっきりなしですね、夜も昼も叫び求めている選ばれた人たちのためにと答えます。どうしてもですね、気落ちして祈っても聞いてもらえないなと思って祈ることを真剣にするのをやめてしまうということがキリスト者にもたくさんあると思うんですね。から、イエス様を見上げないで人間を見ておったらですね、人間の見ておったら何か腹が立ったり嫌いになったりなんとかで、どうしても祈れないと。神様をまっすぐ向いてなかったらどうもいられないというところがありますので、人間がどうもですね、こういっぱい煩わされると、そういうことから祈りにくいということもあるんですけども、こういうふうにそういうことあるからといってやめてしまわないですね、絶えず神様の向いて祈れという、こういった例えでも言われていることですね。こういうふうにいろいろまだあるわけですが、その祈りのですね、いえば 最後の一番真剣な深い必死の祈りっていうのが、これが22章のゲッセマニになるわけですよね。このイエスの祈りが一番欲しだったっていうのが22章に出てくるわけです。22の40から46まで。ここに特にルカの福音書、他の福音書にもありますが、ルカがですね、特別にこのルカ福音書使徒行伝60回も祈りということは出てくるということでありますが、このゲッセマネの時にもですね、注意深く読んだらですね、まず40節で、いつもの場所に来たと、誘惑に陥らないように祈れと。そして41にも、ひざまずいてこう祈ったと、自分は一人離れた。お父様、御心でした、この杯を取り除いてくださいと。そしてですね、まあ、必死になった祈りが苦しみもだいてですね、もう立ってられないぐらいだと、うつ伏せになって祈ったと。で、足が血のように落ちるっていうぐらい、ものすごく必死になって祈ったと。でもその時に力づけるものがあったと書いてあります。43節で、天使が天からあるで力づけたと言いますが、苦しみもだ、ここでも切に祈ったと。そして次のところ、祈り終われると。そして弟子たちに今度なぜ眠っているのかと。起きて祈れと。何度も何度もこの最後の時にですね、祈りという言葉は繰り返し繰り返し使っているのがわかります。イエス様こそ本当に戦いは霊的なところにあったのがわかるんですね。こういう霊的な戦いなくしてですね、死亡というのがこの世のありさまで、それが現代の霊の北朝鮮とかですね、世界的な問題になっている。いわゆる正反対が過去。核を持ってですね、脅かしてやろうと。そして自分の欲をアメリカに通してもらおうと。で、自分の政権を永続化させようと。まあ、そういうようなことでですね、最も大局にある。それをまた刺激されて、またですね、日本の人たちも核でやらなきゃダメなんだとか言い出しておる。そういうふうにだんだんとですね、この全く間違った方向を引っ張られていくという。それを今の首相は引っ張っていこうとしているとかあるわけですね。そういうふうに聖書ではですね、一番力を入れて書いてあるのはこの祈りなんですね。目に見えない悪の力をやっつける、そのためには祈りであると。まあ、こういうふうに見てきますと、今日のところは実はですね、一番イエスが真剣に必死になったこのゲッセマネの祈りですね、準備の祈りでもあったんです。それともう一つ対照的な祈り、ゲッセマネは非常に苦で血のように流れた。今日のところはですね、非常に輝かしい、真っ白になって神のようになった。このイエスの真剣な祈り、二つのことでですね、いや、ある意味では二つ目、ゲッセマネ。ここもゲッセマネに匹敵するように非常に重要な祈りだったわけです。だから非常に高い山までわざわざ遠いのに、ね、連れて行ったわけですね。で、それがですね、いわばゲッセマネの別の形のこういう祈りであったというのはですね、この祈りが、書いてあるのは、自分が殺されるということを言った後なんですよね。これは前のところで9章の21、22のところ、ですね。元のところに変えますが、その話をしてからっていうのは、この9章の21からのところを指しているわけです。人の子、自分は必ず多くの苦しみ、要するに十字架ですね、鞭打ち、刑とか、そういう三段の苦しい人に見合わされて、そして一番の世の中で輝いているような長老、政治的な指導者、伝統的宗教の指導者、祭司長、改革派的な立法学者、あらゆるですね、この世の指導的人物から徹底してですね、排斥されるんだと。こういうふうにですね、この世の、まあ、日本の今の首相とか、安倍なんとかしたですね、拉致問題を、だけをですね、非常にこの、見てくれがいいようにしてですね、それで任居して、ああいうふうに若いのを上り詰めたという人がおりますが、 小泉さんも同じように人がいかに面白く見てくれるかと、賢く博士喝采するかと、そのことばっかりやって政治の頂点に上ったというところですね。けれどもですね、イエス様は正反対ですね。この世のそういう輝いているようなきらびやかな人たちを全く捨てられるって、そういうことを通ってきたとまあ言っているわけです。で、そのことを言ってですね、だから自分についていこうという人はそういう苦しみを覚悟する必要があるって、実際のこの迫害の時代はそうなったわけですけど、そういう関連で言ったんです。そうした後でですね、今日のところがまあ出てくるというわけですね。非常に激しい苦しみに遭うと。でも炎捨てられるっていうのは全く一番力も何もないように見えるけど、実はそのお方の本質は神と同じなんだと。それがその深い祈りの中で示されたわけですね。真っ白に服も輝いた。で、これは神と同じっていうのは旧約から受けてるわけです。ここだけではわからないのですが、これはですね、こういう書き方は神と同じお方だっていうのを表そうとしているのは、ここだけではわからないので、ちょっと旧約の方ですね、ダニエル書の7章というところですね。ダニエル書の7章のところを見ていただいた7章の9、新共同訳では1392ページですね。ですね。ダニエル書の7章の9節、1392ページ、7章の9節を見ていただきますとね。ダニエルはですね、特別な啓示が与えられたわけです。で、そこで見たのが神を見た。だいたい旧約聖書で神様のお姿を見る、直接的に見るということは極めて稀なことなんですね。王座が見えたって言うんです。火の置いたるものは日本語はちょっとおかしいですね。こんな日本語はないです。火の置いた。こんなこと誰か会話で使ったことあるか。誰もないはずですね。一億によっても、で、火の置いてあるものがおりますなんて、言い方はおっさん、まずしたことないと思います。こういう意味では、これ日本語としておかしいですよね。非常にこれは年老いた人ですね。非常な長寿を持っている人のようなものが おられたっていうわけです。そして、その服は雪のり真っ白だったと。こういう表現ですね。服は真っ白。それは中身を象徴しているものとして書いてありますがね。真っ白、完全に罪の汚れがないと、これはもう神だけなわけです。ですね、完全に真っ白、汚れない。まあ、ここを受けてですね、今日のところでも真っ白に服が輝いた。ですね、そういう神と同じような本質を持っているということが示された。イエスの深いその祈りによってですね、ここもですね、神と同じということが表された。イエスの深い祈りによってまた聖霊が注がれ、さまざまな病気を癒す力も与えられ、十二弟子もそこから選ぶ。そしてあの最後の苦しいゲッセマネの時もですね、深い祈りによってその苦しみ、ゲッセマネの祈りも乗り越えていったわけだ。そして、まあ元のところに帰りますが、二人現れたんですね。そしてこの最後について話したと。これはさっき陽子さんがちょっと触れましたが、イエスの最後について話したって言った。もうこれだけでよくわかりますが、最後っていうのは別の言葉が普通、別の言葉ですね。で、それを使わないでですね、普通の意味の最後という言葉を使わないで、ここではですね、エクソドス、ギリシャ語ですね。エクソドス、これはですね、エクソドス、エクとオドスからなっているんです。 これは合成語ですね、エクソドス。これが最後と訳されているんですけども、これは英語訳の聖書を時々見る方は、エクソドスというのはまさにこれは出エジプト記という英語名なんです。英語ではエクソドスとかです。ユニなんですね。エクソドス。ほとんど発音なんです。これは出エジプト記の英語名なんです。エクソドス。これ、ホドス、道ですね。エゴエイン、ヘイ、ホドス。私は道である。ヘイ、アレイセイヤ、真理である。ヘイ、ゾーエ、有名な言葉です。エゴエイン、ヘイ、ホドス、カイ、アレイセイヤ、カイ、ゾーエと。私は道である、真理である、命である。その時に出てきます。普通の、ごく普通のホドス。道から、普通本来の道から、別のところ行くって意味です。でこれはですね、エクソドスというのは象徴的な意味になったんですね。苦しみや苦悩、縛られている状態からの脱出、解放っていう言葉をこのエクソドスっていうのが意味するようになったわけですね。でこれはですね、この地上世界のさまざまな問題にからですね、出ていくと、最後出ていく、そして神の国に帰るということなんですね。ちょうどエジプトのあの苦しみ、真っ暗なところ、苦しみからですね脱出する、これあのエクソドス、出エジプトといったわけです。でイエス様はですね、非常に苦しい最後を迎えますが、そこから脱出、出て行ってですね、神の国に帰られると、まあ、そういうことで特にエクソドスという言葉を使っているわけです。でなぜモーセとエリアなのか、モーセとエリアがどうして現れたのか、たくさん旧約聖書でですね、信仰のしっかりしてともおりますが、モーセは律法の一番の受けた人ですね。神の言葉、その律法を受けた、その延長上まっすぐな道の上にあなたがあるんだと、そういういわば励ましでもあったというんですね。もうじき自分は殺されて死ななきゃならない、もうそれで終わるんではなくてですね、モーセが歩いてきた道、それの延長上、それを完成するお方としてあなたがあるとですね。イエスというのはそうですよね。モーセが歩いた道は途中で終わったわけです。死んでそこから先はもう行けないんですね。律法を守れ守れと言っても人間は行けないと。でそれをまっすぐ神の国へと貫く道を作るのはイエス様だったんですけど、そういう意味ですね、律法の限界を超えてですね、完全なところへ行く、それがイエスなんだと、そういう意味でしてたわけです。律法そのものはある意味でエジプト的なものですね。エジプトから脱出していくと、それからエリアは、これはさっき話があったようにですね、絵の句はちょっと一言書いてありましたが、本来旧約聖書ではある意味で唯一のですね、唯一とも言えるわけですけども、天に直接帰ったと、死を見なかったというですね、極めて異例の例外的な人だったんですね。だからそれをいわば象徴しています。イエスもあなたもですね、直接天に帰るんだと、死を見ないお方だと。でそういう非常に重要なですね、律法の完成者、それから復活、永遠の命、死なないお方だと、神と同じ、そういうことを表す、語るっていうことだったんですね。でモーセとエリアが現れたと、で神と同じお方になったということを、示されたというわけですね。でこれはイエス様だけでなくて、私たちもですね、こういうふうにイエス様に生じたことは私たちにも似た形で小さい教って生じるわけです。だから祈りが深い人ほどですね、どっか輝いてくるっていうのは、これはもうわかるわけです。マザー・テレサさんなんかはですね、毎日毎日非常に長い時間祈り続けると。だから非常に高齢のおばあちゃん、 になってもどっか表情が違うということですね。いわゆる美人というのは違うわけです。どっか聖なるっていうかですね、そういうなんか違ったものがですね、祈りの深い人はどっか違ってくるということですね。そして終わりの時にはどうなるか、これは今までにも何度も言ったところですが、終わりの時には私たちもそういうところに来るようになっているわけです。そういう状態になるようになって、これはフィリピのところにあったんですよね。キリスト教では死んだらどうなるのかって、3の最後です。3の21、フィリピの3の21を見たらですね、私たちもまたこのようなところへと変えてくださる。フィリピの3の21、これまあ引用も採用しますが、365ページですね。そういうようにですね、ここの3の最後は、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒し、死んだらすぐに腐ってしまう、あるいは罪深い汚れた体をご自分の栄光ある体と同じ形、真っ白な家はですね、清い形、完全に清められた形にしてくださるっていうのが、まあ、私たちの将来に約束されていること。これはまあちょっと驚くべきようなことですね。生きている時は誰でも罪深いものであってですね、どうしても罪から逃れないようなところがあるのに、信仰だけしっかり持ってたらですね、今日のところにあったようなイエスのような真っ白な状態に変えていただけるんだと。まあ、そういうことで、今日のところはですね、祈りということからですね、まあ、来ていると。そこからいろいろ派生していく一つで、私たちもまたですね、神様の無限にある宝をいただく、そのための祈りということですね。他の人にも及ぶ、自分にも及ぶと、また時間を超えて及ぶ、そういうことの関連で私たちの深い関わりがあるということを思わされたわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。